今日の水戸黄門様は先週に引き続き準レギュラーのお二方にお越しいただいております。元農林水産省事務次官の小林芳雄先生、そして元環境省事務次官の鈴木雅樹先生でございます。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも、高橋真也です。今日はですね、
はい、
僕昔中国政府のあれで、北京農業大学いうとこ、はい、見てくれから行ったんですね。で、北京には北京農業大学っていうのは、
はい、
まあ中国の農業の中心みたいな、もう一つ南京農業大学、はい、これは仲間の二宮先生がそのまま、
はい、
中心になってますけれどもね、
はい、
特任教授かなんかで入ってありますけれどもね、僕ねびっくりしたのはね、北京農業大学行った時にロシアの建てた建物がいまだに残ってますね。
そうなんですか。
そういう面ではやっぱり中国行って農業も含めて相当やっぱり当時は昔はロシアの影響を受けたんでしょうね。その辺は先生は北京農業大学に行かれたとか。
中国農業大学ですね、
はいはい、
うん、そこでですね、前言ったシンクタンクのところの、
はい、
農業関係の交流がありまして、
はい、
それで時々農業大学、中国農業大学に行って、
はい、
日本のいろんな農業関係の、
はい、
お話をしたり、お互いに意見交換をすると
、うん、
それは先方からも日本に視察に見えたりして、そういう交流を結構やってました。
例えば今でも先生から見て中国の農業っていうのは日本農業と比べてどうなんですか。
基本的に先週申しました東アジアのモンスーン地帯の農業ですから、はいはい、作物とか気象条件とかそれは共通項が多いんですね。
なるほど、ね、
でただ一方あれだけ広いですから、
うん、
砂漠地帯に近い方もあって乾燥的なところもあるしってい
う
形で、
うんうんうん、
とにかく大きくて多様だということ。
なるほど、なるほど。
それから従って農業経営、
はい、
農家の人たちもですね、さまざまな人たちが頑張っているなという。でそういう意味でいきますとね、日本もいろいろ地域差はあって特性は多いんですけど、それに比べたらものすごくもう規模が違う。したがって農業上のような政策、
うん、
これも難しいんだろうなという、そんなちょっと感じてましたですね。
ただこれから世界的にですね、農業生産力も人口に対する多量生産に持ち込もう思ったら大規模農業の方が有利なわけだと思うんですよ。で日本の場合は本当に大規模な農業ってしにくい、ベースがあると思うんですよ、中国アメリカなんかと比べて、
うん、
その辺でどうなんですか。世界的に供給力っていうのは日本は上がりそうなんですか。
生産力、要するに供給力っていう意味でいきますとね、
はいはい、
一つは土地条件ですから、
はい、
その農地の広さ、
うん、
これはまず必要です、
はいはい、
それから要するに作る人ですね、
はい、
経営する、
はい、
担い手長する、
はいはい、
それからその技術、
はい、
あるいはいろんな気象条件含めたそういう環境と、
はいはい、
この3つぐらいの組み合わせでできておりますので、
はい、
それはやっぱりその国々によって違うんですよ。だからアメリカの大きな農業といっても、例えばトウモロコシだとか、
はいはいはい、
大豆だとか、だとか、はい、ああいう本当に広い大地で、
うん、
しかも必ずしもその水田っていう感じよりは地下水使ったりして、ああいう形で機械化でできるっていうところと、うん、日本は広い、もちろん平野の水田もありますけれども、その段々畑とかですね、棚田みたいなところもあるんで、うん、そういう全体をうまく使っていくとなりますとね、やっぱりそこはさまざまな形態もあってもいいし、ただ一概に大規模っていうことだけでうまく進むわけではないという、そこの特徴をどうやって生かすかということと、やっぱりそこの地域とか気候に合った作物を うまく作っていくということ、うん、それからもう一つは結局需要なんですね。
なるほど。
あの生産とか供給力は大事ですけれども、結局それをどこで消費してもらうんだと、
うん、
ところとつながらければ、
うん、
結局絵に描いた餅に終わるんですよ。でアメリカとかあれが大きいのは結局輸出なんですよね、
はいはい、
輸出のためにあれ大規模産地でクオリティで作って、
うん、
で大量に輸出すると、
うんうん、
それは得意ですけども、
なる
ほど、日本の場合にはまたちょっとまず国内が中心で、むしろ国内で足りない部分を輸入してて、
なるほど、
だけれどももっと日本のいいものを輸出してもいいんじゃないかという形で、
なるほど、
そちらの方に取り組んでると。
なるほど。
だからあの比較は大事ですけども、やっぱり日本は日本の特徴を生かしていくと、
なるほど、
いうことを進めばいいと思います。
なるほど。あのロジスティックっていう部分っていうのは、僕は IT 社会においてもうすぐ全部変わってきたと思うんですね。例えば店頭で売ってる野菜を、例えば今のロジスティック形態やったらだいたい2日ぐらいかかっちゃうと思うんです、
うん、
早くて。ところが Amazon なんかがですね、直接生産者と LINE 組んだらですね、うん、1日で野菜が家庭に届くようなロジスティック形態になれば、
うん、
これ従来型のその生鮮食品のですね流通がものすごく変わってくると思うんですよ、
うん、
でそれはもうすでにあの我々が提唱している物産をネットでどういうふうにやるかっていう問題を、実はあのおとついですか、あの内田先生ですね、
うん、
あの内閣府の事務次官してた、そういうことも含めてちょっとアイデアをお力も含めてちょっと教えてくださいね、いうことでですね、例えば特区の問題とかいろいろありますんで、内閣府はそれで行ってきたんですけれどもね、うん、そしたら反対に内田先生の方から、アマゾンが物産のライン持ってるなって言って、そらアマゾンってすごいな思いますね、うん、日本において日本の物産のベースをも作っておるわけですね、うん、そらやっぱり日本喜んでられへんのは、それ楽天がしてるんじゃなしに、
うん、
アマゾンがしてるけど、ね、アメリカがやってるんですよ、そういうふうになればですね、
うん、
アマゾンが本気で日本の農業の生産者と一緒にタッグ組んだらですね、日本の流通もものすごい変わってくると思うんですけれども、
うん、
そこまで来たっていう問題だと思うんですね。
あのおっしゃるとおりでしてね、あのまずそのいろんな作物を、
うん、
できるだけ例えば地場で使う、いえば地場消費だとか、それから近いところで新鮮なものを届けて、特にさあの先週 の、 あのオーガニックなんかになりますとね、やっぱりそういう流れが必要ですから、
うん、
そういうものを組み立てていくっていうのは結構あのできてきてるわけですよ。
なるほど。
でそのためにあの要するに物流も必要だし、それから省流だとか、それから情報の提供とかですね、
うん、
そういうのをやっぱりこうやってあのカバーしてくれる、そういったあのビジネスもできてきてて、まあ、そういうことですから、非常にあのその辺のところをもっとこれから伸ばしていくということはあるんですが、ただ一方でですね、あの我々の食品というのはそういう野菜とかのできるだけ新鮮で近いところがいいというのがあれば、加工食品ですね、
はいはい、
要するに外から輸入したその素材を使って、
うんうん、
まあ、その工場で効率的に作って、それを全国に配送していくという、この世界もあるわけですよ、
うんうん、
だからそういうものをうまく組み合わせていくという形で、地産地消だけで国内の特に都市部の人たち の、うん、あの消費需要に応えられるわけじゃないんですから、うん、それを組み合わせていくと、そういうながら今できてきているのが一つと、それからあのじゃあそれをビジネスしてどういう人たちが支えているかと、このと多様なんですね、
うん、
あの J みたいなところにやってることもあるし、そういったあの、うん、いろんな民間の企業もあるし、で今おっしゃった最近は、まあ、いろんな ネットの関係のアマゾン等と、うんうん、可能性を持っているわけですよ。ですから、ただその時にあの私がちょっと個人的にあのなんて言いますかね、こういう方向がいいなと思ってるのは、やっぱりあの地域の農家とか農業に携わっている人たちが 参画して、うん、でできるだけその消費者の消費者と結びついてっていう、
うん、
そういうふうな流れができるのが一番私は望ましいと思ってます、
うん、
でずっとそうだったんですね。で、まあ、間に農協なんか入ったりしていろいろあるんですけど、それをなんかその、まあ、どういったアマゾンで何であれそういう産地と消費地が結びつかない途中でこういうふうに何かブラックボックスみたいなのができちゃうと、
うん、
それはまあ非常に効率的かもしれないけどそれはちょっと残念だなという。
なるほど。
でだからあの、まあ、いろいろ議論ありますけどね、やっぱりグローバル化の中でその外のものもうまく使ってっていうそういう流れもあるしなんだけれども、私はあの国内のその食料生産物農産物につい農林産物について言うと、
うん、
できるだけ、地場の、まあ、一次産業の人たちが携わるという形に持っていってもらうのが、
うん、
というあの期待は持ってますけど、
なるほど、
まあ、それまたアマゾンとかうまくやってくれればまたいいんでしょうけど、
ね、なるほど、環境っていうのはすっごい部分で、
うん、
日本は環境省として省にはなりましたけれども、
うん、
世界的に言いにくいか知りませんけれども、どうなんですか、その省としてのあの進め方というのは外国と比べて忖度ない、遜色ないんですか、
うん、
まあ、例えばまあ、環境省、省は省にはなったんですけども、はい、まあ、我々が聞いてる範囲で言うとドイツだと環境大臣っていう地位が結構高いらしいんですね。なぜ高いかっていうと、緑の党っていうのがあって、
はいはいはいはい、
これがまあいわばキャスティングボードを取ってるわけですね、
はいはい
はい、で緑の党を閣内っていうかまあ協力を取り込めるかどうかっていう窓口が環境大臣なので、環境大臣はまあ党の数ような人が必ずなるということで、まあ有名なのはメルケルがまあ環境大臣してたっていうのがあるんですけど、だからまあ全体的に省としての格が非常に高くなっちゃってるわけですね。
なるほど。
まあ、そういうのに比べるとやっぱり日本の場合はやっぱりまあできたのも遅いんですけども、うん、
はい、
まあ全体的に劣後してる部分っていうのは確かにあるっていうのはあると思います、ね、ですからやろうとしてることに差があるとは思いませんけれども、パワーなり、まあ、政党からの支援とかですね、そういうものも含めてですけども、まあやっぱりそれぞれの国の事情があって、
うん、
高いところもあれば、
はい、
まあ、若干見劣りするところもあると、うんうん、いうことだと思いますけどね、
うん、僕はなんか全体的によそよりもちょっと日本の環境省っていうのはもうちょっとやっぱり予算を増やすべき省庁やとは思いますけれどもね、
まあ一時期に比べると、まあ、まあ私の時から、うん、一部予算も増やしていただいて、だいぶいろんなことができるようになって、まあ、特には気候変動の関係ではいろんなお金が使えるようにはなったんですけども、
うんう
んうん、まあやっぱりなかなかそのそれぞれの政策範疇と違って、まあ、どっちかというとルール作りがメインなので、
うんうん、
なんかやればお金がつけばなんかできるっていうわけでもないので、
うん、
まあ、なかなかやっぱりそういう意味での影響力っていうのは、
うん、
ご指摘を受けると見劣りしてる部分があるっていうのは否めないかなとは思いますけど、
うんうん、
例えばヨーロッパっていうのは面白いのはアメリカなんかもそうですけれども、地域も含めた環境っていうのは結構学校で教えたりするんですね。ただ日本はそういう文部省と連携してない部分があって、うん、僕はやっぱりそこをやっぱりもっと子どもの時に環境いうのを教えるべきなんです、
うん、
ただ道徳は教えても環境の教育を、はい、
うん、
文部省してないんです。
うん、社会の授業ですよね、いわゆるね。
ところがそれは全然環境の部分を 小さな子いるから分かるように、社会の中でないよ。
そうですね、県庁調査所在地とかね、うん、そのやってますからね。
だから絶対環境ってもっと面白いのは、はい、ヨーロッパアメリカっていうのは、うん、あのオーラルケアの、
はい、うん、
ことって教えるわけですよ、
うんうんうん、
でこれ歯周病とかの口の中が全身の健康に及ぼす影響ってもっと大きいのが分かってるから、
うん、
ずっと歯磨きの仕方とかいろんなことを教えるわけです、うん、その中で、
ええ、
日本は最近あと法律ができて、
ええ、
口腔をどれだけ、うん、管理するかによって病気のなる率、うん、入院の日数が変わりますよって、
うん、
やっと表に出てきたんでこの1年ぐらいで、
うんうんうん、
それでもう昔からやっとるんですよ。
うん、
例えば歯周病を抑えるだけで、
うん、
それ最近面白いのはテレビ見てたら、うん、ホワイトニングやとかなんとかから、うん、ほとんどが歯周病、
対策のね、うん、商品が多いですね。
の反対に宣伝も増えましたね、
うん、
これやっと1年ぐらい前に法律化して議連ができて動き出したからですよ、
うん、
ただそういう問題ものすごく、
うん、
それは歯周病菌を抑え込んだら、心臓病がありますね、なんとかいう病気、心臓の病気あるんです、
うんうん、
これ 100% 歯周病の、
はい、病気なんです、
歯周病なってない人は、
はい、
その心臓病ならない。
でももう日本人の大半がね歯周病ですから、
うん、から
それ難しいですよね、
うんうん、だからそこを抑え込んだら、
うん、
なんとかいう病気ですわ、心臓の病気にならない、
うん、
だからもう口の中ってその入り口なんで、
はい、
そういうの割とね日本ってね、遅れてるとこいっぱいある、
知らないですよね、
うん、それと僕教えられてない、うん、悔しいのはね、なんか僕ら若い頃アニマル扱いされてたんです、エコノミックアニマルって言って、
はい、バブルの頃ですね、うん、
ところがドイツも同じように工業生産発展したんですよ、うんうん、敗戦後、
はい、
ドイツは言われないんですよ。
うん、なぜなんですか。
いやそれ反対に聞きたいですお二人に。なんでなんですか。なんでね同じようなことして伸びてきてもね、
うん、
なんで日本はね下に扱われてね、
うん、
ドイツはなんでねあんまりバカにされないのかなと、
うん、
昔からねそれ不思議に思うんですけど、やっぱりどっか日本は、
うん、
なんかその辺がその世界的に情報発信する力もないし、
うん、
なんでなんですかそれ。
いやそれちょっと直接のお答えにはならないし、うん、あれだと思うんですけど、僕ちょっとあの自然環境なんかやってるとですね、はい、
うん、
自然とその人間の関わり方がですね、その西洋の人と日本は少し違うなと思うのは、西洋の人って自然っていうのは戦う相手なんですね、うん、
なるほどなるほど。
でところが日本ってそれと共生する、一緒に暮らしていくっていう感じなので、向こうは自然を改造して、
うん、
人間のいい住みやすい、
うん、
町や環境を作るって考えるんですけど、
うん、
日本の場合は自然を使って、まあ、里山を作るとかね、うん、なんかそので日本人は大体山でも川でもみんな神様がいるから、
はい、
そうですね、こうお祈りしながらこうやるじゃないですか、そんなことは僕はあんまりないので、一神教だと、まあ、あの別に自然はそんなにあの脅威じゃないので戦わないといかんと、こういうことなので、だからやっぱりそういうこうなんていうかな、その自然とか周りの環境に対してに、
うん、
日本人ってなんとなくまあ、悪く言うとなあなあで、
はい、
あのよく言うと共存共栄みたいなですね、
はいはい、
だからそういうところが分かりにくくてですね、
うん、
やっぱり西洋の人から日本人の行動パターンってどうもなんかあんまり要するに原理原則がない、
うん、
要するに融通無碍でね、まあ、極端なことでさっきの話になると経済のためなら何でもするみたいに見えるんじゃないかなと、
なるほど、
いう気がしますよね。向こうの人はとにかく原理原則が大切なので、一神教なんで神様との契約が大切なんだと思うんですけど、日本人はもうあのいっぱい神様いるんで、縁結びも必要ですし、縁切りも必要ですし、だからみんな神様にお願いすればいいやみたいな、だからそういうところから言うと、なんか原理原則があんまり見えないので、何も考えてないでまさに動物みたいに行動してんじゃないのかということかなという気もしますが、合ってることがよく分かりませんけど、
僕ね、外国の知り合いと喋れば喋るほど、ね、なんと日本人は間違った世界観やなと思うのはね、
はい、
日本人ってね、外国で上に扱われると日本国民ほとんど思ってるんですよ。せやけれども、アメリカの大使館におったやつが、
はい、
どうやのんって言った、そんなもん全然下下下って、なんでそやのにあんた大使館に勤めてんのって言ったら、給料良かったから言
う
てました。
なるほど。
あの大使館で働いて、いかにアメリカ人は日本人を下に見てるかっていうのを思い知った、
なるほど、
ほう思った。そ
ら、
まあ今日は日本人が実は外国でそんなにも上に扱われてないということを、
はい、
私の実感として、
はい、
あの来週また違う切り口で話しましょう、
はい、次週もお二人の先生にお願いして
よろしいですか。いや、もしせっかく来ていただいて、
そうです、ね、
もう10時間話してほしいぐらい
もう目いっぱい時間の限り
ありがとうございます
では次週もよろしくお願いいたします。今週のお相手は
高橋真也と
寺澤奈々子と
小林芳生と
鈴木雅樹でした。